皆さんおはようございます。今日も共に礼拝を捧げできることを感謝します。今日はですね、聖霊について、第6回目の学びになります。今まで、5回、聖霊について、学びをしてきましたので、聖霊についても誤解される方はいませんかね。大丈夫ですか。はい。聖霊は単なる活動力だとかね、聖霊には人格がないんだとかね、そういうふうに誤解される方はもう少なくともいないと思いますけれども、今までこの誤解を振り返ってみると、聖霊のこの人格ということについて、4回やりましたよね。3回ですかね。そして、聖霊は父なる神、そして子なる神、このお方と同格であるということですね。そういうことを皆さんとご一緒に、聖書から学んでいったわけであります。で、今日6回目になるわけでありますけれども、今日からしばらくの間はね、旧約聖書における聖霊の働き、あるいはイエス時代の聖霊の働き、そしてペンテコステ以降、今のこの教会時代、私たちの生きている時代ですね、この時代も含めて聖霊なる神様はどのような働きをなさっているんだろうかということを、ご一緒に考えてみたいなというふうに思いました。で、ちなみにですね、聖霊なる神はお一人でありますけれども、世界中どこにでもおられるんですね。ここにもおられますし、またもちろん私たちのうちにも住んでくださっているわけでありますし、また私たちのから遠く離れたこの地域にあるクリスチャンの人たちにも おられるわけですね。まあそういうことで、これをちょっと難しい言葉で言うと偏在する神っていうんですよね。どこにでもおられるその聖霊なる神様ということなんですね。そういうことでですね、今回からこの聖書の各時代における聖霊の働きを共に考えてみたいわけですけれども、今日は旧約聖書、そして次回も旧約聖書、ここに、聖霊はどういうふうにしてこの関わってくださったのかということを見ながらですね、励ましを受けていきたいというふうに思います。で、旧約聖書でのこの聖霊に関する記述は神の霊ということが多いですね。神の霊で、今日読んだところもそういうの出てきますけれども、どういう御業をしているのかということで、今日は5箇所聖書を開かせていただきます。聖書を開く箇所はこの手法を書きました。ちょっと見ていただけると、御霊なる神の人格とかいろいろ書いてありますね。このところでこの旧約聖書時代に神の民にですね、また彼らを通して働かれた聖霊に関する聖書箇所ということで、まあいろいろあるわけですけれども、このところをシェーファーの121ページからですね、引用してご一緒に考えてみたいと思います。そういうことでここを開きますね。で、ハガイ書とゼカリア書、これは次回になります。ちょっと量が多すぎるのでね。で、今日はこの最初の5つ、5つですね。ちょっと省くところもありますけれども、ご一緒に見ていきたいと思いますね。はい。それではまず一番最初に開くのは、最初に聖霊に関する箇所として登場するところはどこだったでしょうか。もう考えることないですよね。これ前回やりましたからね。はい、創世記の1章の2節ですよね。そこから今日ちょっと見ていきたいと思いますね。もう考えることなくパッと出てきます。初めに神が天と地を創造されたってありますよね。そして地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を 動いていたという言葉でしょ。ここにもう最初に聖霊なる神様の働きが出てくるわけです。神の霊という言葉で出てくるんですね。聖霊はこれ聖霊のことですからね。御霊なる方、単なる活動力が何だかこうその辺こう変なのが動いてるっていう意味じゃないからね。これはもう聖霊様がこの御業をなすために動いていたということであります。で、前回も申し上げましたけれども、一節で神は素晴らしい天と地を作られました。ところがですね、二節になるといきなり暴漠としてくるんだよね。暴漠としてくる。一節の二節の間で何かあったのかという、ことで考えると、その時に、天使の反乱があって悪魔悪霊となって、この混沌とした時代になっていったという、そういう解釈がありますが、私はこの一節と二節の間に、天使がね堕落して悪魔になって、そして激変したという、その解釈の、あの立場を取ります。まあそれぞれの解釈がありますけどね、まあ、3つぐらい解釈ありますけど、まあ私の場合はその解釈を取るんでありますけれども、で、この暴漠という言葉、どうですか皆さん、普段の会話で使えますか。最近なんだかね、世界は暴漠としてるよねとか使います。日本人でさえもわからないですこの言葉。うん、暴漠だよね、うん、そうだ暴漠だとか、特別の人しか使わないという。聖書であえてこういう言葉を使っているわけですね。意味はどういう言葉かというと、ちょっと分かりやすい言葉に置き換えると、混沌としてこう見えないというかね、あるいはカオスという混乱とかね、そういうようなこう意味合いのある言葉ですよね。でもこれははっきりこうもっと強い言葉でこう言われているわけでありますから、非常に大変な状態に陥っているということが見受けられますね。そうするとこの一節と二節の間に天使の反乱があって悪魔になっていたという解釈が、あの自然な形で私の場合は受け止められましたので、その立場に立っています。でここから実は聖霊のこの働きというものが出てくるんですね。何かというと、これは回復の技ですよね。聖霊なる神様は動いていたっていうのは、これ何のために動いていたかです。ただこう行き先もなくね、何の目的もなくこう聖霊が動いていたという意味ではないんですね。これは皆さん前回こう共に学んだようにお分かりになっていると思うんでありますけれども、これは親鳥が卵を温めるように水のこの表を覆ってですね、そして回復の働きをされているという意味なんです。この動いていたっていうのは、聖霊様がこの親鳥のごとくね、卵を温めるごとく覆って、そして回復の技を成しているということですね。もうこのようにここから旧約聖書の一番最初の時からですね、聖霊なる神様の働き登場があるんですね。これはまず一番目は頭に入れます。神の霊という言葉で出てくる聖霊御霊、私たちが普通に言うね助け主、そのお方がもうすでにここで天地創造に関わってるんでしょ。それからいろんなものができてくるわけでしょ、まあ、そういうこの聖霊の技ですね。そして今日2番目に覚えたいことはですね、この創世記の41章、今読んでいただいたところであります。はい、創世記の41章の38節、ここで、皆さんもう一度ちょっとファラオが言う言葉ですね。でこれ今までの聖書だと何ていうふうになってるんですか。ファラオは何て私たち発音したんですか。パロですよね、パロ。でも発音的にはやっぱファラオの方が一般的なんですね。これ教科書なんかでもファラオで出てきます。その方がやっぱりいいのではないかということで、そういうふうにしてファラオ、だからファラオって出てきたら、今まで私たちがパロって呼んでいたエジプトの王の総称ですよ、尊称ですよという形でですね、見ていただけると幸いです。え、こんな言葉聞いたことない。これは以前はパロと訳されていたその王の立場の人ですということですね。固有名 命史は別にしてあるんですけど、そういう立場の人をファラオとエジプトで言うわけですね。で、このファラオが家臣たちに言うわけです。誰を指して言うかというと、これはヨセフを指して言ってる。ヨセフという人を指して、神の霊が宿っているこのような人物、ヨセフという人物が他に見つからなのか、この人すごいよねって言ってる。この人には神の霊が宿ってるんだよ。偶像崇拝者ですよ。偶像崇拝者がそのように言うんです。唯一の神様のその霊が宿っているということを、この偶像崇拝者であるファラオが言うわけですね。また自らを神とするようなそういう人物がこういうふうにこう言うわけでありますね。で、ちょっと背景をちょっと見てみます。この場面はどういう場面か、これはもう思い出されるといいと思うんですね。旧約聖書、この時にこれはヨセフというこの人物でありますけれども、誰の子供か、ヤコブの子ですよね。下の方の子ですね。そして非常に愛されていた人、ヤコブの親は誰か、イサクですね。イサクの親は誰か、アブラハムですね。そういうふうにしてこう流れ大体考えてみると、ほらアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブから12の部族が出てくるわけですね。その一番下から2番目のこの子供であるこのヨセフが登場するわけであります。で、このヨセフはやがてエジプトの総理大臣になるわけですけれども、その前の段階です。で、今からこれは約ですね、ざっくり見て、まあ、3800年とかね、そのくらい前の人物ですよね。まあ、アブラハムが約4000年前と見ると、大体そのくらいかなと、まあ、推測ですけれども、することができますね。で、この箇所は今言ったように、ヨセフがエジプトのファラオの前で、夢の解き明かしをする。そういう有名な場面でしょ。だんだん思い出してきたでしょ、ここまでいくと。だんだんとね。はい。そして、彼の人生は、ここから大転換するわけです。ものすごい人生、彼の人生、開かれてくるというね。そういう、こう、大事な時期でありますね。で、今、ヨセフは、どこにいるのか。もちろん、この、王の前にいるんですけど、そのちょっと前、どこにいたのか。というと、どうですか、彼は。濡れ衣を着せられて、そして長い間その牢獄の中にいたわけでしょ。で、その牢獄の中でも彼は夢の解き明かしをして、そして素晴らしい働きをしたんですけど、その時はまだ解放されなかったのね、忘れちゃった。で、今回これ2回の、まあ、チャンスでありますけれども、牢獄の中にいて、彼は特別のこの神の精霊によって、霊によってこの夢の解き明かしをする能力を与えられていたわけです。で、今回ですね、この力を発揮する場面があるわけですね。何か、それはあのファラオが夢を見るんですね。ある不思議な、まあ、夢を見るわけですね。それはこの前に出てくる、41章に出てきます。不思議なこの夢を見るわけですね。で、彼は夢を見てどうなったかというと、彼は不安に思ったわけでありますね。そしてもう おかしいと、これは何か変なことが起こるんじゃないか、嫌なことが起こるんじゃないかと彼は思っていたわけでありますけれども、その時、ヨセフが紹介されたんです。以前その夢を解き明かしてくれた、してもらったこの人物が紹介して、そしてこのヨセフをファラオの前に連れてきたの。そして、なんて言ったかというと、夢をこう説明した後、この夢の内容をですね、このヨセフは、しっかりと解釈するわけですね。どういうことかというと、7年のこれは大豊作がこれから来るから、しっかり蓄えて、保存してくださいね。でもそれは7年ですよ。 でもその後7年の今度は大飢饉が来るから、その時には大変になるよ、だから今のうちに知恵に満ちたその監督官を見つけてね、そして管理させなさいという、そういうその夢の解き明かし解釈をして、ちゃんと彼にファラオに説明したのね。でこの時の答えを聞いていたファラオ、そして家臣たちは驚くわけです。そしてこの38節でファラオはその家臣たちに言うわけですね。今ここにいるこのヨセフという人物、神の霊が宿っているこのような人は他に見たことない、言うんですよ。そしてあなたにこの国を治めさせる、全土を支配させると言って、この指輪を外してですね、それを権限移譲するっていう、そういう場面なんですね。思い出したでしょ。もう言わなくても皆さんパッとこれ見ればね、前後関係を思い出すかもしれませんけど、ちょっとあえて言わせていただきました。そういう場面なんです。特別にこのヨセフにですね、精霊が働いて、そして、この働きをさせたんですね。特別の能力、夢の解き明かしなんです。こういうことをしたんですね。これは精霊の働き、神の霊の働きだということですね。まあそれにしてこの導いていった。この後エジプトは7年間の大豊作、7年間の大飢饉でも繁栄してですね、世界中から穀物を買いに来てもまだ大丈夫だったわけでしょ。でヤコブは食糧飢饉の時にエジプトにはたくさん米麦があるから大丈夫だよって言って、子供たちを連れてきた、行かせなさいと言ったでしょ。そしてここで、兄弟たちとヨセフは再会するわけじゃない。そして彼らがこの地に住んで400年の奴隷時代が始まるわけでしょ。そしてそこでピラミッドとかそういうものが作られるわけですよ。そういう時代の流れで、その後出てくるのは誰ですか。今度は大きな流れとして出てくるのは、今度は出エジプト来たから、はい、400年終わって、その上奴隷に苦しんでました。奴隷として、最初は丁寧に扱われてたんですよ、立役者だからヨセフが。でも時代は変わって400年経つと、もうヨセフのことエジプトの王は忘れちゃうんだよね、受け継いでないから。皆さん400年前のことを思い出してます。あの頃ね、関ヶ原でね、家康とね、戦ったんだよねとか、もう鮮明に覚えてます。やってる人いないですよ。関ヶ原ってどこだったっけ、日本人だって関ヶ原の合戦あったなんてこと知らない人だっていっぱいいるわけですから、何それっていう人、まあ、そういうことでもう忘れちゃった。そういう時に出てきたのがモーセですね。だいたい3400年から3500年ぐらい前の人物ですよね。今からこれがもうモーセの時代であります。さあエジプトで奴隷となっていた今度、イスラエルの民でありましたけれども、モーセという人物を通して、今度はそこから脱出する、そして約束の地に向かわせるという、そういう事件が今度起きてくるわけですね。でその時に誰が聖霊に導かれて用いられたんでしょうか。はい、それでは見ていきます。出エジプト記31章はい、出エジプト記の31章の2節3節読める方一緒に読んでみますか。イスラエルの民はアラノに出てわずか数週間で、カナンの地に入れるわけだったんですけれども、どういうわけかですね、40年かかっちゃったんですね。アラノで40年かかって、もう一つの世代が終わって、もうみんな死に絶えて、その昔いた人は2人しか残らなかったというね、まあ、そういう悲惨な経験を積むわけでありますけれども、2節と3節、1節からですかね、主はモーセに次のように告げられた。見よ、私はユダ部族に属するフルの子 ウリの子ベツァルエルを名指しで召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる務めにおいて神の霊を満たした、はい、で今度は、また次読みます、ここで出てきたのは誰かというと、ベツァレルという人物ですね。そしてまたオホリアブという人も6節に出てくるわけですけれども、この2人が出てくる。この2人神の霊に、満たした、満たされたというわけでしょ。神の霊、これ聖霊に満たされたってことですね。満たされるというのは聖霊に支配されるという意味ですからね。聖霊に支配されて、本当にこの知識をいただいていく人物、特に知恵と英知と知識とあらゆる務めにおいて、それがなされるような神の霊を満たした。何のためですか。はい、これからアラノの40年始まるのです。アラノの40年始まるために何が必要だったか。いつも神様を礼拝するために必要なものは何かっていうと、これから後に出てくるものはそれは神殿ですよね。でも今アラノにあるんだから、旅してるんだから、いちいち建物作って、はい、じゃあ半年かけて作りましょうとか1年かけて作る、でもまだ旅するから、じゃあまた壊してねっていうわけにいかないでしょ。そうすると何が作るかというと、テントですよね。神の幕屋ですよ、天幕ですよ。それを上手に作って、そこで神を礼拝する、すなわちそこに神の臨在がある。いろんな形でね、臨在がありましたけれども、神様がそこにおられる、その印があるわけでしょ。雲の柱とかね、いろんなものがあって、こうそこに神が臨在するっていうのが目に見える形でこう出てくる。旧約聖書の場合はこう目に見える形でね、それが出てくるわけですから、その天幕をするわけで、そして、聖女子聖女を作るわけですね。そしてそこで儀式に従って神を礼拝するという、そういうことをするわけです。それ作る人も必要でしょ、設計して作る人が、この2人が、ベツァルエル、そしてオホリアブという2人がですね、移動式の天幕を作って神を礼拝する、その働きをするわけでありますね。神の霊に満たされて、すなわち聖霊が共にいて彼らを励まし、知恵を与えて非常に優れた能力を与えていったということですね。こういうことのために2人が導かれていたわけであります。おかげでイスラエルの人々は旅をしながらですね、神様の御心に従って天幕でもってこう、礼拝し、そしてまた神様が行きなさいって言えば、雲の柱、火の柱が動いたら神様行けって言ってるんだなってことで行くんですよ。そういうふうな、主に導かれ方をする、これを作ったわけです。それは神の霊に満たされていた二人の職人というか技術屋さんがいたんですね。まあ、こういう神様の御業というものがありますので、ぜひぜひ覚えていく必要がありますね。はい、それで、次ですけれども、今度は3番目、他ですね、35の31から34にもありますので、これ後で開ける方は見てください。ちょっと時間の関係で次行きます。民数記の今度は27の18です。はい、民数記の27章18節、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、どうぞお座りください。どこでもどうぞ。はい、民数記の27章の次は18節ですね。どうぞ主法を渡してあげてください。主法、お客様ですからね。はい、民数記の27のこの18、皆さんで読みましょう。はい、主はモーセに言われた。あなたは神の霊の宿っている人ヌンの子ヨシュアを連れてきて、あなたの手を彼の上に置け。はい、ここで見ることは何かっていうと、それは、場面はいつものでしょうか。 はい、場面、民数記はいつ頃の場面ですか。もうカナンの地に入っちゃったんですか。はい、民数記ですから民の数を数えるってことでしょ。これはエジプトを脱出して、そして40年間今アラノの中にあるわけですよ。そのアラノの中にあって今起こっている事件ですから、これはモーセと同じ時代ですね。すなわちモーセの時代ですよ、これは、ね、今40年のアラノの中にあるわけです、この民数記の時代は。そして、いよいよこの次に何があるかっていうと、これはあなたは神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシアを連れてと書いてあります。はい、ここでヌンの子ヨシアっていうと誰でしょう。はい、ヌンの子ヨシアですよね。でヌンの子ヨシアっていうと聖書でいくとどこですか。聖書でいくと、はい、聖書でいくとどこですか。ヨシュア記でしょ。ヨシュア記というのはどういうことですか。それはエジプトを脱出して40年過ぎて、そして次に出てくるのは、どうなったかというと、それはカナンの地に入ったわけですよ。ヨシュアがカナンの地に入って、そこでさまざまな技を成していくわけです、指導者として。そういう場面なんですね。でその前にこの神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシュアを立てなさいということですよ。はい、これは、主はモーセに言われたわけです。モーセに対して言われたこと、このように宿っている人を立てなさいということですから、ここで出てくることですね。はい、静かにお願いします、ちょっと。はい、まあ、そういうことになります。で、こうしてですね、彼は聖霊に満たされてですね、生きた証人として証しを成し、そして、神の技を成していくわけでありますね。ぜひぜひそのことを覚えていただけると感謝です。そして有名なヨシュア記というものが書かれていくということになります。まあ、そういうことでですね、創世記からモーセの5章を見ました。そして、いよいよ今度ヨシュア記に入るというこのことがありますね。モーセの5章は普通モーセ5章と言いますね、5章で。今度ヨシュア記からは何かっていうと、これは歴史書と言います。ここからイスラエルの人たちの別な段階の歴史が今度は始まるわけですね。そういうことをぜひですね、これから皆さん覚えていただけると幸いであります。はい、5番目に行きます。5番目、それは、詩編の今度139編、今度はダビデ王の時代になります。はい、ずっと後に行きますよ。ずっと後に行って詩編の139、はい、詩編の139の7から12ですね。じゃあ、私喉が枯れてきましたので、ちょっと皆さん読んでいただいてよろしいですか。139詩編ですね、7節から12節まで、よろしくお願いします。123、はい、お願いします。あなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ私が王闇よ、私を王へ、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、昼のように明るいのです。暗闇も光と同じことです。はい、ここですね、これは詩編ですから、ダビデの賛歌とありますけれども、まあ、ダビデ時代ざっくり見ていきますと、今の時代から約3000年前ですね。 イエス様の時代から1000年前ですから、その時代、ここで言っていることはですね、この著者は言っています。作者は、私はどこへ行けるのでしょう、あなたの御霊から離れてどこへ逃れるの。今度は神の霊じゃなくて御霊って言葉でしょ、聖霊様のことなんです。聖霊様離れて、それはどこに行くこともできないし、逃れることもできないんだ。すなわちここでは何を言ってるかというと、聖霊なる神様、御霊は偏在の神である、どこにでもおられるお方なんだ、そして私たちに命を与え、私たちと共におられる方なんだというふうに、この詩編の作者は言ってるわけですね。もうこの時代においても御霊がきっちり働いて人々のうちに導きをなしていたわけです。共にいてくださったわけでありますね。まあ、一応ここまでに終わりにします。一番からこう振り返ってみますと、それは創世記1章の2節から、あるいは創世記41章38節、出エジプト記31章2節から3節、モーセの時代ですね。その前は、ヨセフの時代、その前は天地創造ということですね。そして、4番目に見たのは民数記でありまして、このヨシワを建てた、神によって建てられた時代ですから、モーセの時代。そして詩編の139は、ダビデ王の時代、今から1000年ぐらい前ということで、3000年前ということになりますね。まあ、こういう御霊の働きがあったんだよということを共に考えていければ幸いです。そして、次回は6番と7番の今度ハガイとゼカリアですから、今度は歴史がさらにずっと今に近づくわけですね。やがて、ダビデ王、そしてソロモン王、そしてそれ以降ずっと続いてイスラエルの民は、侵略されて神殿は破壊されて、そして捕囚となってしまうわけですね。そしていよいよ捕囚から帰ってきて、また神殿再建というのが始まるわけです。その時にもハガイ書、そしてゼカリアにおいても御霊なる神の働きがあるんだということです。以上なんですね。ぜひ皆さん旧約聖書の流れ、大体創世記の初めからもうハガイ書ゼカリアまでいくと大体イメージつかめました。結構丁寧に話してるんですよ。これ全体のイメージを理解してもらって、そして、この辺のことをこう深めていただけると、もっともっと主の御業が分かってきます。はい、そういうことで一つ適用して終わりにしたいと思います。はい、聖霊様の働きを覚えたいと思います。まず旧約聖書でどんな働きしたか振り返ってみましょう。はい、まず天地創造に関して回復の技を出しました。そしてヨセフに夢を解き明かす特別の能力を与えました。そしてモーセを指導者として立て導きました。そしてアラノの生活において天幕を作って神を礼拝するために必要な能力を2人の人物に備えました。そしてモーセの後継者としてヨシュアを立てました。そして御霊はダビデ王の時代の時にもどこにでもおられる神だと言われているんですね。このようにして旧約時代からすでに聖霊は働き、指導者を励まし、共にいてくださった。そのことをですね、もう一度ここから覚えていきたいと思うんです。そして今この読みましたけれども、一つ確認したいことはですね、ちょっと今の時代と少し違うところは何かというと、御霊は全ての信仰者のうちには旧約時代はどうも内住はしていなかったようですね。共にいることはありましたけれども、でも信者のうちに住んでいたという面ではどうもないようでありますね。今の時代はどうですか。今クリスチャンのうちに御霊は住んでくださって内住して離れないよね。でも旧約聖書の時代にはそうでもなかったような感じがしますね。まあ、そこが若干違うのかなということであります。いずれにしても聖霊なる神様は私たちに対してもですね、回復、能力、力、知恵、そのようなものを与える神なんですね。人格を持って、そして、父、子、聖霊と同格な 神なんだということ、このことをもう一度私たち覚えてね、聖霊様に信頼を置いていく、そういう信仰を深めていきたいと思うのでありますね。はい、最後の結びになります。今の時代にはイエスをメシアと信じて救いを受けた者のうちに聖霊が宿ってくださって、離れることはありません。聖霊様は私たち一回住んだらそれは離れることはないんです。ずっと住んでいてください。ただ私たちが罪を犯してそのままだったり、悔い改めをしなかったり、イエス様に不従順であったりしたならば、聖霊は悲しまれるから、聖霊は働けないんです。あるいは自分中心ですね、自分の思いで突っ走っちゃうんですね。信仰生が御心を自分の心として決めちゃってパーッといっちゃうと聖霊は働かないんですね。まあこういうことがあったりすると聖霊はもう小さくなってしまう。ですから私たちのうちで聖霊御霊が伸び伸びと生きてですね、働いていけるように、私たちの信仰のが喜びと確信にあふれてですね、キリストにある生涯を送れるように、そうしたら聖霊はどんどん働いて力強くなってきます。その反対に御霊が働かないと、変わり映えのしない、ただ救われているだけのクリスチャン、大事なんですよ、そういう人だって。でもつまらないでしょ、信仰の歩み50年60年しても何の神様の力も受け止められないながらイエス様の栄光を表せないクリスチャンってつまらないでしょ。つまらなくないですか。それでいいって人はそれで構わないんですけど、ただやっぱり神様の力をこう体験できないのでそれは損なんですよね。ぜひ私たちは、変わり映えのしない本当にただのクリスチャンになるのか、あるいは、主の恵みが本当に表されるような人になるのか、どちらかを選び取りたいと思うんです。お祈りします。